はい、ドゥルー兄弟の証はいかがでしたか？1年前に洗礼を受けたドゥルー兄弟が神様の導きを受けて献身をし、神学校で学び、将来は牧師として主に仕えたいという願いを持つようになりました。これは私たちの教会にとって大きな喜びです。しかし今日私たちが見つめたいのは、ただ一人の青年の決心ではありません。その背後で働いておられる神様の恵みです。証を聞きながら、よくここまで自分の人生を変えたなと思っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、人間が自分の力で自分を変えたのではありません。神様が彼を探し、捉え、救い、少しずつ変えてくださったのです。そして同じ神様が今も私たち一人一人の人生において働いていらっしゃる。今日は今の証をもとに、あなたを召された方は真実ですと題して短いメッセージを取り次ぎたいと思います。いつものように3つのポイントで話します。まず第1のポイントは、神様は恵みによって人を召されるということです。さて、今日のメッセージの中心聖句として引用したい御言葉は、第1テサロニケ5章24節です。そこにこう書いてあります。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。英語の翻訳にはないですけども、ちょっとここで説明を加えさせていただきたいと思います。あなた方を召された方は真実ですというのはどういう意味でしょうか？これは、神様はなされた約束を必ず守られますという意味です。ですから、神様がなされた約束は必ず、守られますから、その約束の通りになりますよ、そう言われている御言葉です。じゃあ元に戻りましょう。ドゥルー兄弟は、心の王座をキリストに明け渡すという言葉が心に刺さったと明かしました。これは非常に大事なことです。クリスチャンになるとは、自分の人生にイエス様を少し加えるということではありません。自分が座っていた心の王座から降りて、そこにイエス様をお迎えすることです。つまり、私はこうしたいという自己中心の人生から、主よ、あなたは私に何を望んでおられますかと尋ねる人生へと変えられることです。献身もそこから始まります。献身というのは、牧師になる人だけがする決心ではありません。すべてのクリスチャンが、私の時間も能力も仕事も家族も将来も、すべてあなたのものですと神様に捧げることです。牧師への召しは、その献身の一つの形であります。ドゥルー兄弟の過去を知りながら、神様は彼を退けられませんでした。むしろ、その経験さえも用いて、同じように参っている人々に福音を伝える器にしようとしておられるのです。神様の恵みは、私たちの過去をただ許すだけではありません。過去をあがない、意味を与え、誰かを助けるために用いてくださるのです。次に第2のポイントは、召しはゴールではなく訓練の始まりであるということです。今日ドゥルー兄弟は牧師を目指して 神学校で学ぶ決心を語りました。これは素晴らしい一歩です。しかし献身を表明したからといってすぐに牧師になれるわけではありません。召しを受けるというのはゴールではなく訓練の始まりであります。パウロは若い伝道者テモテにこう語りました。第一テモテの4章12節です。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。ここでパウロは言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさいと教えています。牧師に最も必要なのは華やかな才能ではなくキリストに似た人格を備えることです。人の前で何を語るかだけではなくて誰も見ていないところでどのように生きるか、自分と意見の違う人にどのように接するか、失敗した時に素直に謝れるか、批判された時に怒りで反応しない、弱い人、小さくされた人、何も返してくれない人に対してその人を愛することができるか、そのような日々の歩みを通して主の働き人は作られていくのです。神学校は聖書を学ぶ大切な場所です。しかし神学校を卒業しただけでは牧師の資質が完成するわけではありません。神様は教室だけではなく教会生活を通して牧師を育てていかれます。礼拝の準備、掃除、片付け、病気の方への訪問、悩んでいる人の話を聞くこと、人に気づかれない小さな奉仕、その一つ一つが神様の訓練なのであります。時には伝道しても相手が話を聞いてくれないことがあります。良かれと思ってしたことが誤解されることもあります。祈ってもすぐに結果が見えない時もあります。そのような時に誰かを責めたりすぐに諦めたりするのではなくて、そういう時にこそ神様の前に静まって御言葉によって自分を変えていただくのです。牧師の働きは人をキリストに導くことです。牧師自身が人々の心を満たすのではありません。人の罪を許すことも傷を癒すことも魂を救うこともそれができるのはイエス・キリストだけです。だからこそ牧師は自分の考えを語る人ではなくて神の言葉を忠実に伝える人でなければなりません。ドゥル兄弟は以前の仕事で難しいことを日常の言葉に置き換えて説明する経験を与えられたと語りました。その経験はきっと確かに将来用いられていくでしょう。しかし分かりやすく話す能力以上に大切なのは語る本人が御言葉に従って生きるということです。御言葉を人に語る前に自分自身が御言葉によって砕かれて慰められて正されて養われなければならないです。召された者に必要なのは私はできるっていう自信ではなくて 主よ、あなたがおられなければ私は何もできません。そういう謙虚さではないでしょうか。最後に第3のポイントは、神様は一人の働き人を教会全体で育てられるということです。ドゥルー兄弟の献身は彼一人だけの事柄ではありません。これはラスベガス日本人教会の全体に与えられた喜びであり、同時に責任でもあります。パウロは第二テモテの2章2節で弟子のテモテにこう命じました。多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさい。福音はパウロからテモテへ、テモテから信頼できる人々へ、そしてその人々から次の世代へと伝えられてきました。私たちが今日イエス様を信じているのも、多くの人々が祈り御言葉を伝え福音の種をまいてくれたからです。教会が次の働き人を生み出すことは大きな祝福です。しかし働き人は一人では育ちません。祈ってくれる人、励ましてくれる人が必要です。時には愛を持って間違いを指摘してくれる人が必要です。そして失敗した時に立ち上がるのを助けてくれる信仰の家族が必要です。ですから皆さんにお願いしたいと思います。ドゥルー兄弟のためにぜひ祈ってください。聖書を正しく理解できるように、知識だけではなく愛と謙遜に満たされるように、誘惑から守られるようにどうぞ祈ってください。そして自分の夢ではなくて神様の御心を行う働き人になるようにと祈ってください。またドゥルー兄弟にも覚えてほしいことがあります。この教会の人々は将来あなたが牧師になった時に大切になる人々はありません。今目の前にいる一人一人が神様から託されている大切な人です。牧会は牧師になった日から始まるのではありません。牧師になる献身をしたその日から始まるのです。寂しそうにしている人に声をかける、重荷を負っている人の話を最後まで聞いてあげる、病気の人のために祈ること、初めて教会に来た人を温かく迎えること、誰もしたがらない仕事を進んですること、その中で牧師の心が育てられていくのです。そして教会の皆さんも、若い人が献身してくれてよかったと喜ぶだけで終わらないでください。神様はドゥルー兄弟だけを召しておられるのではありません。私たち一人一人をそれぞれの場所に使わせていらっしゃるのです。牧師として召される人もいれば、家庭や職場でキリストを明かしする人もいます。祈りによって教会を支える人、病む人を訪ねる人、子供たちに御言葉を教える人、役割違っても召しておられる主は同じです。今日ドゥルー兄弟の証しを通して、私たちは人を作り変える神様の恵みを見ることができました。自分の欲望に従っていた青年が神様の望まれる道を 歩みたいと語ってくれました。大麻や遊びによって心を満たそうとしていた青年が、今は神様だけが私を満たしてくださると告白しました。自分のために生きていた青年が、人々をキリストのために伝えるということを願っています。なんと尊い決心でありましょうか。これは人間の努力だけでは起こりえない聖霊の働きであります。しかし神様の働きはまだ始まったばかりです。これから喜びの日もあれば、試練の日や迷う日もあるでしょう。その時、今日の御言葉を思い出してほしいと思います。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。私たちの希望は、召された者の強さにあるのではありません。召してくださった神様の真実にあるのです。ドゥル兄弟、あなたを召された神様は真実なお方です。自分の力に頼らずに、毎日十字架の前に立って御言葉に従い、教会と共に一歩ずつ歩んでください。そして教会の皆さん、この兄弟を祈りによって支え、共に育てていこうではありませんか。同時に私自身も、主よ、私はここにおります、私をお使わしくださいと祈りながら、それぞれの召しに応えていきたいと、そのように願います。それではお祈りいたします。 Let us pray。天の地なる神様、ドゥル兄弟を救い、洗礼へと導き、あなたに生涯を捧げて仕えたいという願いを与えてくださったことを感謝します。 Heavenly Father, we thank you for saving brother Drew, leading him to baptism and giving him the desire to dedicate his life to serving you.神学校での学びと教会での訓練を祝福し、愛と献身に満ち、謙遜に満ちた御言葉に忠実な働き人へと育ててください。 We pray that you would bless both his studies in seminary and his training in the church. Shape him into a servant who is faithful to your wordand filled with love and humility. 誘惑から守り、どのような時にもあなたから離れることがありませんように。 Protect him from temptation and keep him close to you in every season of life. また私たちの教会が祈りと愛を持って次の世代の働き人を育てる教会となりますように。We also pray for our church. Make us a church that raise up the next generation of your servants through prayer, love, and faithful encouragement. We pray all these things in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen.